まっこと人物辞典
第483ページです。
今日は三木歴史資料館文化遺産係長の金松誠さんです。金松さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。三木歴史資料館、先ほどね先生のお話にも出てきた資料館です、
はいはい、
三木市立の資料館ですね、
はい、で三木のご出身ですか。
いえ、違います。
あ、どこのご出身ですか。
大阪府東大阪市。
東大阪市、えらい全然違うとこで、
はい、でずっと東大阪、
あの、はい、文化遺産係長ということですけども、はい、そんな文化財なんかあの、はい、仕事にしようのいつ考えたことなんですか。
まあ漠然とは、まあ、小学校、まあ、高学年というか5年生ぐらいの時に、まあ、たまたま担当のせ、ね、3人の先生が、ね、なんか歴史がどうも好きな先生で、うん、なんかね大塩平八郎の乱とかね、うん、そういうものをなんか自分、授業でなんか自分らで調べてるようなそんな授業をしたりとかね、うん、なんか多分そういうふうな勉強してきてた先生やったと思うんですけど、そういうのでやっぱ自分なりにそういうふうな歴史のことを、まあ、勉強したりして、あ、なんか面白いなという、
あ、だから歴史の、まあ、小学校の歴史の授業で、
その歴史というか、まあ、
社会ですよ ね。それで
な、そんな一郎先生
深掘るって
そうなんです、はい、
じゃあ生徒たちで、まあ、児童たちでちょっと深掘りしてみましょうみたいな。
そうですね、なんか多分図書室かなんかで調べたりとかして、なんか発表会したいと思うんですけど、ね、そういうのをやっていくと、まあ、多分そうなんです、面白いなという、
なんかそういうのいいですね。その、はい、教科書通りにバーッとやっていくんじゃなくって、そう
です、やっぱりね先生の影響が大きいんです。
ほんまですね、うん、
これで小学校中学校高校でクラブでそんなことしました。そんなん別にある。
あ、そうですね、クラブとかはちょっと違うんですけど、うん、まあ、高校はテニス部入ってたんで全然違うんですけど、まあ、大学ではやっぱり歴史の勉強したいなっていうのは
高校の時に
思いまして、はい、
それで大学は、
奈良大学の方入りまして、
はいはい、で特に何を専門で勉強しました。奈良大学、
まあ、日本中世史の方が、まあ、大学の方時はまあ勉強してまして、
はい、
でそこからまあ城の方研究していこうと。
城、
武家社会やもんね、
はい、お城。城好きになったのはいつぐらいからなんですか。
それがまあ大学入ってからなんで、1回生の時ですね。
これ高校の時歴史は好きやったんですか。
そうですね、
だから別にお城には関わって
ない、はい、まあ、全くないですね。
大学でお城に
何やろ、
きっかけ、何がきっかけ。
たまたまね、城郭研究会っていうその、まあ、部活がありましてね、クラブ、うん、文化部ですね、そういうのがありまして、はい、文化会があって、それにたまたま勧誘されて、たまたま、まあ、まあ入会したというか、
まあ、大体ねその大学でクラブに言うたらその野球部だとか、
はいはい、
今言ったらラグビーやサッカーやね、城郭研究会というの
まあ、いい意味でマニアックですよね。
私は大学の時のクラブは西洋史研究会やから、
ね、うん、あ、いいですね、いいですね、マニアック、ね、もうそこで話されることはもう一般の方には全くわからん話をするでしょうね。
そうですね、その大学の城郭研究会で結局研究したお城に、はい、例えばどんなお城を相手にしました。
うん、まあ、まあ、最初ちょっとややこしいんですが、長勝寺城っていうややこしい、まあ、城、なんかこの黒人で長勝寺っていうなんかね黒人種、黒人国衆がいまして、ね、はいはいはい、それの城を、まあ、研究したりとか、ね、
長勝寺どこでした。
その奈良市なんです。奈良市の、まあ、大和西大寺とか、まあ、その辺の近くにあるんです。実は
昔あったお城、
そうです、まあ、戦国時代にあった城ですよね。そういうのとか奈良市内の城とか、ね、まあ、大学とかで、まあ、研究というかね、まあ、自分なりに調査してとかいう、
筒井純慶なんかの古文みたいな、
そうですね、
お城ですか。
そうです、実はあの大学時代筒井城のこうもちょっと調べたりしまして、
全然わかんない。
あ、戦国時代 の、 あの終わり頃に、はい、大和の国を抑えた戦国大名に筒井純慶のがおったんです
、
はい、うん、
その人のお城。
そうですね、その城もそうですね、ちょっとそうです、はい、3回生ぐらいの時にちょっと城行ったりして、
うん、
ちょっとまあ文献調べたり現地行って、はい、どんな城かなとかいうことで調べてみたりとか。
そうするとその、
はい、
まあ、大学で城郭研究して、
はい、
3年生4年生になったら就職のこと考えますよね、
はいはいはい、
これどないしました
ん。その、もう大学院 行こうと思いまして、はい、そのまま、はい、
お城、
はい、
大学院の時の研究対象はどこのお城です？
まあ、修士論文は高取城のことをちょっとやりまして
ですね。
高取城、飛鳥言うて分かる？
飛鳥、
はい、飛鳥から吉野の方行く坪坂寺の手前にある。
あったんですか？
あった、
うん、はへえ、高取城。
一言で言うと高取城特徴どないったら
しい？まあ石垣の城で、まあ、山城なんですね。山城ですけど総石垣のお城でですね、だから今で言うとね、まあ、あそこの武田城とかね、いろいろ天空の城とか言って、ね、騒がれてますけど、あそこも負けてないぐらいの、あのほんまに標高も500メートル以上の標高で、まあ、総石垣の城ということなので、まあ、そこもまあすごくいい城ですね。
近鉄で行くと飛鳥駅の次は高取ですかね。
あたりですか ね、
はい、その次は坪坂寺、はい、うん、い
やでも奈良っていうとやっぱりこう文化財とか、はい、歴史的なものがすごくたくさんあるっていうふうに思うから、もう楽しかったでしょう ね、
う
ん、
そうです
ね、大学も ね近くにいっぱいある
って。でもね、普通ね奈良行って文化財言うたら仏像とかね、
あんまあ、そうですね、うん、ほんまや、お寺とかね、お城
奈良でやるのちょっとユニーク
なかなか。
そうですね、そうですね、
ね、
はい、
ほなまあやっぱりあの奈良大学の中でもだいぶマニアックな方に、うん、
そうですね、そうですね、みんな大学院とか行ったらまあ古墳とかね、
あそっかそっか、
弥生の集落とかね、
もうめっちゃ昔の話とかね。
そうなんです、うん、縄文時代とか、うん、一人ね、まあ言うたら城の研究してるっていう感じでね。
城郭研究室研究会何人ぐらいいたんですか？はい、
まあ、当時でも同期で20人ぐらいいました
。結構いるんですね。
意外と多いんですよ。だからもう大体そういうのが全国から集まってくるんですね、うんうんうん、歴史好きが。
あ
で、まあ、その中城好きもいます
し。あ、そっか、
奈良大学って歴史は歴史でもその文化財的な意味の歴史の研究してる人が多いですね、
うんうん、あ、そうです、
はい、専門的にね、
はい、
でそれでその大学院卒業した、うん、はい、就職した、はい、どこへしたんです？
まずはあの、まあ、柏市二条山博物館ってところで、はい、まあまあ、いわゆる非正規ですよね、
うん、
まあ、臨時職員という形、まあ、職宅でまあ入って、うん、まあ、3年ほど
学芸員さんとして、
まあ、やって、そこでまあ主にもう大学院ぐらいからまあ発掘調査の方もずっとやってきてたんで、あ、まあ、そっちの方でまあちょっと行こうかなという。
あれ柏なんてお城あれへん
ですか？そうです、あんまり城はそんなに有名なものはないんですけど、
ね、
あ、
そうなんですね、高安ですかね、あれは
高安山でしたら、
うん、
ちょっとヘグリ、
もうちょっと
ですね、
来たか、
はい、
うん、
あそこはちょっとね、まあ岡っていうところ、岡城っていうお城があるんですけどね、あんまり有名じゃないんですよね、
わかんないわ。
私のね、父方の先祖は、うん、それこそあの二条山の東のふもとの大和新城城
で、ね、はあ
はあ、うん、桑山大和の神だけどね、
うん、
そこの例なんで、
うん、もうすごい知らない単語がいっぱい飛び交って
て、いや、ほいで、うん、それでその柏の博物館の3年後にどないしました？
はい、3年いたと。
ちょっとね、そこかでちょっとね、この業界難しいなという、当時まああれですね、就職氷河期やったんで、なかなかそれで、まあ、採用試験受けても、まあ、数十倍の、ね、倍率とかやったんで、うん、いっぺんね諦めたことがあってですね、うん、別の仕事をしたんですけど、やっぱちょっともう一回やっぱ奮起して、
うん、
なんとかもう一回こういうやっぱこの仕事 したいなと思ってですね、
うんうんうん、
ちょっとそこでまあちょっと滋賀県の方へ、ちょっと就職、文化財保護協会というところに、
はい、
まあ、ちょっと、まあ就職して、そこで
滋賀県で言うとやっぱり古墳やとかあんなの多い
本当ですね、
まあ、でも意外と滋賀県お城で、お城結構当時城で推してたところもあって、
あ、そうか、
彦根城、
彦根もある、沢山もある、はい、ね、坂本の明智光秀のお城もある、
はい、まあ、安土城ありますんで、
あ、そうかそうか、
あの滋賀県で文化財で言ったら金安安焼き込みでしょうね、古墳をやってた、
あら、ご存知ですか？
あ、ちょっと
分からない、
年代がちょっとあれ離れすぎかな、あの県人の県と家康の康ですわ、
金松さんよりだいぶ年が上かもしれない、
ね、私の一つ下の、
やっぱりちょっとすみません、分からない、
だいぶ上の方
これでその滋賀県の、
はい、
文化財保護協会 から三木へ来られたんですか。
いや、ちょっともう一つ挟むんですけどね、ま、まあ、桜井市の教育委員会という、
まあ、言うたらまた奈良に戻られた、
まあ、そうだ、邪馬台国があったかもしれない、う
ん、橋場
か
や茶臼山や
桜井市の方に。
あっちはまた古墳やね、大体
ね。そうですね、そっち
は なかなか思う方向に行けないですね
いやなんか、まあ、これもまあそうなんですよ。そっかで、
それはそれで好きは好きなんですか。
まあけ、まあけ、まあ、そんな嫌いとかじゃないです
けど。ああ、そうでしょうね、まあ、歴史やし、ね、うん、
まあ、そこで半年働いて、うん、まあ、採用試験で三木市の採用試験があったんで、うん、学芸員のそれで、まあ、採用されて、うん、まあ、ようやく落ち着いたという、
まあ、お城の好きな研究してる人が古墳に会えた。その私はビーフカツが好きな私にチキンカツ食べさせてるみたいなもんやからね。
惜しいねん、惜しいねんっていう、う
んうん、お寿司ほどには違うてないわいうこと
けど、まあでもちょっとピンポイントではないかなっていう、うんうんうん、でようやく三木に、三木市に。
三木はお城やわね。
あ、まあ、そうですね、うん、はい、ようやく念願の、
まあ、そうですね、はい、
でこれで三木市に勤められて何年ですの。
今まで、そうですね、13年ですね。
あら、うん、長いですね。です、
結構三木城、はい、その周辺のお城を調査されました。
そうですね、だいぶしました、う
ん、あ、でその文化財の担当の職員としてずっと働いてはると。
あ、はい、
お、
まあ、好きなことが仕事にできた、はい、ということですね、
はい、うん、仕事内容としてはそうどういうことをするんですか。
三木の、まあ、例えば、まあ、発掘調査ですよね、はい、そういうふうなものもありますし、まあ、今やったら歴史資料館っていうところに、はい、ね、配属になってるんで、はい、それの、まあ、企画展をやったりとかですよね、うん、で今度は、三木城の発掘調査もまた、そう開始しますんで、うん、はい、そういうふうな形で文化財保護行政ですね、を、まあ、全般ですね、ほぼ
新しい方向で文化財は保護だけしとったらあかんと、活用せ、うん、いうことになってますから、うん、まあ、観光活用なんかにね。
あ、
は
い、どのお仕事が一番楽しいですか。
あ難しいですね。いや楽しいというか、やはりやっぱ好きな仕事をやってると思われがちなんですけど、やっぱしんどいはしんどいですよね、うん、どの仕事も、
まあ、そうですね
そうなんです、はい、
悩みは尽きない。
シャーが私も好きなこと仕事してるけど一個もしんどない。
あ、ほんまですか。いろいろある
。それでその金本さん特に陽気本書いてますね。
あ、一応、
はい、
ね、これね、一番最初に書かれた何ちゅうタイトルです。
松永久秀。
松永、あ、
どちらさんですか。
松永男女。
どちらさんですか。この方は 武将の方ですか。
そうです、
松永、
織田信長とか、
はい、
と絡んだりした人なんです、
ね、
まあ、一時ね織田信長が中部から近畿に来る直前に近畿で一番強かった戦国大名、ね、
が松永久秀さん、
うんう
ん、
へ、あの神戸の布引きのとこにある滝山城なんか松永久秀のお城なんです
、うん、あ、へ、
はい、そうなん
です。これを恵比寿交渉出版、恵比寿交渉出版、はい、これどこの出版社ですか。
あの東京の出版社なんです、はい、うん、結構歴史を専門に扱ってる、あ、まあ、そういうふうな マニアックななんていうんですかところを、まあ、ついていくようなそういう出版社さんで、
まあ、今までその松永久秀、はい、それから筒井純慶、
あ、さっきの名前出てきましたね、
うん、秀吉の張間攻めと城郭というふうなもんを、うん、
はい、
この恵比寿交渉堂というところから、
うんうん、
ね、あの歴史お城に関心のある方ぜひ一遍、引いていただいたら金松誠さんの名前でも出てくると思いますしね、はい、で三木のお城に関してはこの秀吉の播州播磨攻めと城郭が、まあ、一つ中心で、
うん、あ、そう、ここに出てくるんです ね、
はい、それからあの植法城郭、織田豊臣の城跡という、はいはい、植法城郭というシリーズの中で、はい、播磨三木城攻めのスケジロ軍というふうなもの
か、スケジロ軍、
はい、はい、まあ、論文でそういうのを書いてます、ね、はい、
へ、
この中で一番よう売れた本どれです
か。あ、実は
人気は
どうなんでしょうね、聞いてないんで、
あと聞いた出版してくれた人に対してはね、はい、やっぱりあのどれが売れたかでやっぱりどういう書き方したら売れるねんとかね、
あ、そういう調査も大事なんですね、うん、やっぱ
りそのお返しもせなあかんの
いっぱい本書いてある先生の
いや、ほんまに
言葉でした、
でも大事だと。でこんなあの文化財の保護や調査の仕事をしてこられて、はい、今まで一番思い出に残るというか、はい、あれはやりがいがあったようなどんな、
うん、そうですね、今、まあ、歴史資料館に勤務してるんですけど、まあ、それを まあ、オープンさせる担当を出したんで、
これはいつ資料館オープンした、
平成の28年5月
ということは何年です今で、
まあ、6年経ちましたね。
今13年三木に勤められて後半半分ぐらいはもうこれのオープン以降の特別展、
そうですね、そういうので、うん、まあそうですね、はい、
やっぱりそうやりがいがありますわね。
まあそうですね、もともと学芸員で、まあね、そういう博物館とかでの勤務もしてきてましたんで、うん、まあ、そういう仕事もやっぱりやってきたかったというのがあったんで、たまたまそこでそういう資料館作るとかいう話になりましたんで、
あ、よかったですね。
まあ、めったにこう自分がその勤めてる時に
博物館、ね、立ち上げとか
まず経験できなかった、できないと思うんですけど、うん、そういうのをまあ立ち上げられたんでね、うん、なんとか、はい、
ほな今度はね、それやっぱり市民の税金つこたり、はい、市役所の人のサポートでこうオープンした、
うん、
これはもう人を呼ばなきません
よ、そうですね、
ね、
はい、
見学する人がどんどん増えるというようなためにはやっぱり魅力的な展示特別展をやらなあかん、
ね、そうですね、
うん、今今後夢みたいな、
はい、
ことはどんなふうなことを考えても将来の目標、
あ、まあ一応三木城の、まあ、発掘調査、この令和1、5、6年度で、うんうん、まあ、してそこで報告書を出して、そこから本格的な、まあ、整備進めて、まあ、いけると思いますんで、うん、まあ、そういうふうに今まだ三木城っていうものあんまり皆さんご存知ない方、まあ、実際来ていただいたことない方おられると思うんですけど、そういうふうなもの、魅力あるものに、まあ、整備していきたいなというふうに思っております。
三木城はね、ひょっとしたら播州全体の中心になる予定やったんです。当然三木城が別所長春を攻め落とした後、自分がここへ入って播州を治めようとするんですよ、
うん、
ところがこんなんちょっと偏りすぎてると、
偏ってるという
か播磨の東北、
あ、場所がね、
うん、海にもつながってない、うん、反対さんが黒田官兵衛や言われて、
ああ、そうなんや、
ここでこんなどこや言うたらここや言うて、うん、姫路を、
あ、そっか、
もう夜が夜なら姫路城が幹にできたかもしれへんことがあるわけです、
う
ん
う
ん
う
ん、そういう場所なんです。
へ、
ぜひあのたくさんの方、三木城どないしていくのが一番よろしいの、交通、公共交通機関、
まあ、あの神戸電鉄青線の三木上野丸駅からでした、歩いて、まあ、5、6分ぐらいで
だい
たい着きますので、
神戸電鉄の三木上野丸駅、
はい、
上野丸自体がお城のね、
はい、
一角やからね、
はい、
バスで行くとどうです
か。バスで行くとその、あの、まあ、三宮から多分、その北の方に行く、西脇方面に行くバスで、上野丸バス停の上野丸っていうところで降りて、
うんうん、
まあ、三木上野丸駅とすぐ
その近いんですね、
近いんです、すぐそこのバス停から歩いていただいた、まあ、5、6分ぐらいですね。
これアクセスいいんですね。
あ、そうなんです、
ね、はい、三木 の歴史資料館入館料いくらです。
いや、無料です。
いや、あ、もうぜひぜひ行ってください、ね、たくさんの皆さんに見学に行っていただいて、
これからどんどんその三木その歴史資料館の展示物もどんどん増えていくっていう、うん、
は
い、
そうですね、発掘調査しますんで、ね、
はい、あの資料館見学に行かれたら、はい、金松さんどこですって言っていただいてい
ろんな城のお話を聞いていただくと楽しいんじゃないでしょうか、ね、はい、はい、ということで今日は三木歴史資料館文化遺産係長の金松誠さんのお話でした。金松さんどうもありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。